社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第124回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスと申します。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけで始まりまして、先週から年金の話題が続いてますけれども、
はい、
なんかいや、なんかね、テレビとか報道で見ていて、年金なぁとは思ってましたけど、しっかりこういうふうに聞くと奥深いというか、知らなかったことというか、そんなことまで考えてなかったよみたいなこと結構ありますね。
そうですね。そうなんです。
はい、助かります。こういう会をやっていただけると。
ああ、ありがとうございます。
ちょっと頭が良くなった気がしています。
まあね、はい。多分、制度を作ってる人たちはね、すごい頭のいい人たちがいろいろと考えて作ってるんだろうな、うんうん、まあここから先は本当に試験になりますけど、はい、よくできてると思う、よくできるっていうとは作った人に対して失礼ですけどね、うん、
ちょっと上から目線みたいな感じ、
ね、上から目線になっちゃってますけど、はい、でもすげえ考えられてるなと思う分は、まあこれは僕は社労士というね、資格を持ってやってるからだというふうにね、いうふうに捉え聞いてる方もいらっしゃると思いますけど、うんうんうんうん、でもやっぱりね、日本の官僚の方って優秀なんだなと思いますね。ちゃんと考えられてるなっていうふうには思います、ということですね。
なるほど、ね。
ただまあ残念ながら、やっぱり難しいというかね、ね、今もトーマスともお話をしてたんですけどね。
はい。
漢字が多いですもんね。
漢字多いっす、こういう話になると本当に。
ね、そう、はい。漢字が多いしね、まあそれは最近ホームページとか見ればね、厚労省のウェブとか見れば、はい、全部資料は載ってるんですけど、バーコードとかがあるんですけども、はい、それもやっぱり漢字が多いんでね、うんうん、やっぱりね、なかなか見慣れない方は疲れちゃうんだろうなっていうふうに思いますので、ね、まあ、YouTube とかで語られる方も、はい、社労士の方とかいろんな方々語ってるので、うんうんうん、まあ、ぜひね、関心持っていただいたら、
確かに
そういうところも聞いていただいたらいいのかなって思いますので、
そうですね、
ちょっとね、一つ一つの内容を詳しく説明するまでは、耳から入るということもありますのでね、それは無理なので、まあ本当に今日は、どちら、まあ前回もそうですけど、勝手なお話をして、ちょっとでも興味を持ってもらって、じゃあちょっと YouTube 見てみようかなとか、そんなふうに思っていただいたらいいのかなっていうふうに思ってます、
ね、ということです。これをきっかけに学んでみよう。はい、というわけで、じゃあ、はい、今日も年金についてその2ですので、
そうなんです。その2ですね。お願いします。はい。で、その1でね、その前提として、お話をしたい、
はいはい、
まあ、こんなスタンスは皆さん意見を交わすにしても持っておいていただいた方がいいんじゃないかっていうことをお話をしたというのがありますので、
はい、
それはまた、もし聞き逃している方がいたら聞いていただいたらありがたいです。で、今日はその中身についてと思って、ただ前回ちょっと言い忘れたというか、一つそのスタンス的なところでもう一個あってですね、最近の議論の中だとないのかな、でもたまに極端な話、意見を言う方は、あとはなんか年金不信論みたいなものがですねあってですね、結構前で消えた年金とかがあった時っていうのは、年金制度自体に不信があったりとか、あるいはもう日本の年金なんて将来なくなっちゃうんでみたいなことを言う意見もあったと思うんですけど、まあ、基本的には、これは多分言い切っていいと思う。日本の年金が破綻するとかね、そういう意見もある。破綻することはないと思います。ないです。で、なんでそこまで言い切れるかっていうと、実は今年金の仕組みっていうのはさっきも申し上げたように、頭のいい人たちが、5年に一度必ず、検証しなさいっていう、見直しなさいっていう、いろんなシミュレーションしなさいっていうのがもう制度に組み込まれてるんですよ。
5年に一度。結構やってるんですね。5年に一度。
そう。で、まあ、なんか、やってる人の話を聞くと、5年ぐらいかけないと、やっぱりいろんなことを検討するので、当然、いろんなシミュレーションがあるんですね。
はいはい。
今のままの経済成長が続いたりとか、今のまま人口が減っていったりとか、そのパターンも何パターンか置いて、あの、まあ、後でもちょっと話をします。日本出生者がこのぐらいになっちゃった場合にはどうなりますかみたいなことをいろいろと検討してるんですよ。だから、基本的に破綻するっていうことはないです。破綻しないように改正が図られますから。うんうん、ただ、前も言ったように、今と全く同じものは無理です。そういう意味で言うと。っていうのはあれですよね。ただ、全くなくなっちゃうっていうのは、まあ、日本の国が全くなくなっちゃったら、ね、そういう時だなというふうに思っていただいていいかなと思います。ちょっと気なくさい話は最近いろいろあるのでね、
いろいろ考えることいっぱいありますね。
はい、いっぱいありますけどという、まあ、だからそこはもう、あのね、天が落ちてくることを想像してもしょうがないので確かに、はい、ということで、まあ、それが前回申し上げ忘れてたところになります。ね、だから今回年金改正というのができたっていうのも、もちろん選挙のタイミングで非常にあの議論が活発になったっていうのは否めませんけど、うんうんうん、でもその最近の財政検証の結果をどう反映させていくかっていうことが厚労省の方でいろいろと、まあ、そういう部会があってそこで検討して、はいはい、その流れっていうのはずっとありましたっていうことになってますということでございます。はい、で今回の年金改正法がもう成立してると思うんですけれども、いくつかあってですね、はい、一つは将来の基礎年金の給付水準の底上げっていうのがテーマになってるところがあります、うん、でこれは、そこを説明するとまた非常に大変になっちゃうんですけど、年金でもらえるものにも基礎的な年金と、あとあの会社員の方とかで、厚生年金っていうのがあって、うんうんうん、まあ、それが、はい、あるんですけど、そのうちの基礎年金の給付水準を底上げするっていう案が実は出されてます。
うん、
まあ、要はそのこのままいくと基礎年金の額がこう減ってっちゃうし、少なすぎちゃうし、うん、それだと、うんうん、まあ、将来、うん、ね、60リタイアした後に、まあ、だから、うん、ご高齢の方々がそれだけではこう生活やっていけなくなっちゃうでしょうねっていうことで、そこを底上げしましょうねっていう話があります。
ね、で、不安です
ね、実ははい、いろいろと議論されてるのはそれをどうやるんだっていうことで、うん、まさにどっからお金を集めるんだっていうことがあって、でそこに対して、いろんな意見が飛び交ってるっていうのが、現状だというふうに思います、うん。そこのコメントは避けます。うん、どれがいいとかだったら。
避けます。はい、
避けます、あのその方がいいと思うので、うん、ただこれ実は、その給付水準が下がって困る方っていうのは、その一番はやっぱりその就職氷河期にの方々ですよね。要は会社員になれなかった方っていうのはその時期に、うんうん、あるいは派遣の身分を繰り返しちゃってる方っていうのは、うんうんうん、なかなかその厚生年金をもらえるようなその働き方っていうのはできなかった方っていうのはずっといらっしゃるんで、
うん、
でその人たちがやっぱりその今後増え、まあ、その人たちがだいぶもう少し先には結構ね、リタイアする世帯にもなってきてしまってて、うん、今でもなかなかそういう働き方を引き続けてる方がいらっしゃるので、うんうんうん、やっぱりそこは底上げしないといけませんねっていうものも今回の議論の大きなきっかけになってるかなっていうふうに思ってます。
なるほどね。
ただまあこれはね、ここから先は完全に私の主見ですけど、それって実はそのね、はい、なんか年金のことだけじゃないんじゃないのっていうふうには思うので、なんかね、そういうような方々に対してどうしていくんですかっていうのは、年金だけでやるんじゃなくてもいいのかなっていうふうに、すいません、主見を話しちゃってますね。
なるほどね。
うん、とか、なんでそういう方が生み出されちゃってるんだろうとか、そういう方に対してもっと働いてもらうためにはどうしたらいいんだろうなっていうことをいろいろと考えるっていうことも必要なんじゃないかなって思いますので、っていうところにちょっと留めておきます。ただそういうものもあって、その基礎年金の給付水準を上げましょうっていうのは実は議論の一つに、あの改正の一つに入ってますし、まあそれは多分上げましょうということで可決をされてると思います。
あ、そうなんですね。
はい。で、それよりも私的には、特にまあこの放送を聞いていただいている方は、うん、企業の社長さんであったりとかも多いと思いますし、はいはい、うん、大きいのは、まあ、前から申し上げていることあるんですけどね、うん、要は、前回も言いましたように、その、どんどんどんどん人が減っていってしまうということでいうと、今までと同じやり方で考えると、その、うんうん、 保険料の負担する人が減ってきちゃうんですね。だから、はいはい、あの、国からしても、その母数を増やしましょうっていうことが、実は今回も法案に入ってます。あの、何回もこの放送でも言ってるように、現時点では、会社で働いている方であったとしても、特に中小企業で働いている方であったとしても、その会社の規模によってだったりとか、はい、あるいは、あの、週何時間働くんですよっていうことによって、社会保険に入らないといけない人と、
入んなくていい人が、そうですね。
いるんですね。で、週、基本的には、わかりやすい、一番わかりやすい基準は、週30時間以上働く人は、あの、企業で働く方は、その人は、ま、会社も、その人を被保険者にしないといけない。だから社会保険に加入させないといけないし、会社が半分負担するし、個人も半分負担して、はい、社会保険に入る。いわゆる、その、健康保険と、年金ですね。ね、厚生年金に入れなさいねっていうふうになってます。
はいはい。
で、その、その要件が30時間以上っていうものがあるんですけれども、もう一つは、これも、何万の壁とかっていうことでね、前、少し前からも話題になってると思いますけども、はいはい、実は今、130万円っていうのが、年金の場合の、まあ、多くの中小企業の場合の年金の壁です。130万以上年間稼ぐ方は、入らないといけませんよっていうのがあります。で、その今回の年金法案の中では、その賃金要件っていうのをもう将来的になくしますよっていうふうになっています。
へ
ー。だから壁が1個なくなるんです。
ほー。なるほど。
まあ、壁が1個なくなるんですっていうと、あ、そうなんだと思います。そこに対していろんな思いを持つ方はいらっしゃると思うので、ね、じゃあ私も入らないといけないなっていうことになっていきますしね。そういう意味で言うと。
今の法案で言うと、で、みんな全員が社会保険に加入する必要が出てくるってことですか？
ってことです。ただ、時間の要件っていうのは残しますよっていうふうに言われてます。
ああ、なるほど。
で、週に10時間以上。今、社会保険じゃなくて雇用保険であるじゃないですか。雇用保険ね、失業保険とかをもらうために入らない、入って負担しないと、はいはい。雇用保険は週に10時間以上働く方は全員、雇用保険の被保険者にしなさいっていう決まりがあって、その時間数と同じにしますっていうのが
揃えるんだ。
揃えるんです。だから、その週ね、130万、だいたいその今、最低賃金もどんどん上がってますから、週20時間働い、だから逆に言うと、背景的に言うと、最低賃金も上がってるし、企業の方からしてもどんどんお金を上げないといけなくなってきてるので、そうすると、何て言うんですか、その130万の壁っていうのは今までよりもどんどんどんどんね、その130万に至るために働かないといけない日数っていうのは少なくなっちゃっていってるっていうものがあって、で、どんどんどんどん調整する人が増えちゃってるような印象もあるので、っていうこともあって、賃金の要件を撤廃するっていうのもあります。まあ、これは、まあ、そうは言ってもね、来年からすぐ始めるとかいうことではなくて、段階的にやっていくっていうことになりますので、徐々にやっていくっていうことになるんですけど、でも、もう、さっきトーマスが言ったように、20時間以上働く方は全員、社会保険にも加入ですよっていう時代が、早晩来ますから。
もうすぐ来る感じですか。
決定ですか。まあ、すぐと言っても、もうこれは決定のはずですね。この、今、法律が、その今、今回の法案の中に入ってますから、まあ、だから今からでも、そうは言っても、令和17年までの間に終了させるなんで、まあ、今から10年かけてみたいな話で段階的になっていくとは思うんですけど、でも今ね、30ぐらいの方だったりとか、だったらもう、その方がもちろん働いてる間には、そういう時代が来ますのでということがありますので、まあ、それはやっぱり母数をね、やっぱり増やさないといけないっていうことで考えると、あれになりますので、働き方が変わっていきますよね、本当に。会社からしたら、今まではやっぱりね、いろんな要素があって、で、まあ、ご婦人のね、壁問題でよくあるのは、扶養の範囲にとどまりたいんで、イコール社会保険に入り、ね、保険料払ってまでのものではないので、調整しますとか、そこまでにとどめてますっていう方は、今でも一定量いらっしゃるのは事実なんですけど、はい、その扶養の範囲にとどめるっていう話がもうなくなるというふうに 考えていただくと、結構、いろんな意味でのインパクトがありますよね。
ですね。なるほどね。
だから、まあ僕はそういう意味で言うと、今まではそうは言ってもね、じゃあとどまる方もいらっしゃるんで、うん、まあ会社も、まあある意味ご本人も社会保険に入らないでいいですよ、ということでね、考えて、働いていらっしゃったし、で、例えば今130万っていうの壁がありますけど、まあ、140万円になっちゃったとすると、社会保険料の負担が考えると、働いた分だけなんか、見入りが増えないみたいな感覚にとどまっちゃうんで、それは損ですね、みたいな話になってて、
で、
まあ、個人的にもそうですし、会社的にも当然社会保険の負担をしないといけないっていうのがあるんで、まあ、やっぱり両方が、双方の、こう、思いが一致して、そういう働き方になってたっていうのがありますけど、でも、ここから先は、もう収入の130万の壁っていうのは、でも、そうは言っても社会保険料が発生するわけですから、実際に140万円ぐらいしか稼ぎがない方で、社会保険料だけが増えると、ああ、なんか増えたなっていう感覚だけになってしまうなっていうのは出てくるなと思いますので。
段階的に上がっていくうちに慣れていってくださいってことですよね、それに。
そうですね。
なるほどね。
で、だから、まあ、ある意味、会社さんからしたら、どうせだったらね、まあ、それもだから、今だいたい200万以上ぐらいになると、結局、その社会、その手取り、手元に残るお金の方が、確か、保険料の負担を引いたとしても、
なるほどね。
あ、頑張った分だけ増えたな、みたいなイメージになるはずなので、だから、まあ、そういうような、働き方ができるように、会社さんも、変更していくっていうことがやっぱり必要じゃないかなと思います。
そうですね。
なんか頑張れば頑張るだけ、もうね、調整とかしても別に、不要の範囲で働くみたいな働き方なくなっちゃうんで、じゃあどうなるかっていうと、頑張れば頑張るだけ、うちは お給料増えていきますよっていうふうにしていただいた方がいいのかなと思いますので。
ね、いっぱい稼がせてあげようみたいなマインドで。
そうです、そうです、そうです。その方がいいんじゃないかなと思います。いいすね、ただまあ、それはね、来年すぐやるって言っても難しいです。会社としても相当な額が増えていっちゃうことにもあると思うので、と思いますので、まあそんなことで、これは非常に大きなインパクトだと思うんです。
確かにそうですね。
うん。うん、全員に、ほぼ全員の方に影響がしますのでね。はい、と思いますので、その行方だったりとか、自分の、まあ、それもだから、今後多分出てくると思うんですけど、まあ、ややこしく、また、パッと見ややこしくなるかもしれませんけど、今の企業規模が何人ぐらいであって、ね、そこに働いてるのかとかによって、で、いくら稼いでるかによって、そういう人たちはいつから変わっていきましょうみたいな、多分段階的になっていくんじゃないかなと思うので、その行方は、自分ではどうなるのかなっていうことは考えていただいて、自分の会社はどう、いつになったらもう全員入らなきゃならなくなるのかなっていうことを考えていただいて、
まあ
個人の方は、
はい。
まあまだこれから、まあ今は出てないですけどね、そんな話も具体的には。はい。
この番組でもぜひ追っかけて
そうですね。それは追っかけるつもりではあります。ことです。はい。というのは一番、インパクトがあることになると思いますので、ということです。で、あとは、在職老齢年金っていうのも、この放送でも何回か申し上げたかもしれませんけど、年を取って、年を取ってというか、年金をもらいながら働き続ける方っていうのは、調整が図られちゃうんですね。働いてる分、だから本来、働いてなかったとしたら、例えば10万円の年金がもらえる人が、働いてるから、あなたも収入があるから、じゃあ年金は10万なくていいでしょみたいな調整が入るのが今仕組みであって、それが在職、職についてる中でもらう老齢年金制度って、老齢の年金なんで、在職老齢年金制度っていうのがあるんですけど、働きながら年金をもらう場合のもらい方が、働いてない方に比べると、まあもちろんそこで調整が入っちゃいますねっていうことです。で、その調整の額が、多少その、働いてるお金、働いてもらえるお金が増えたとしても、調整が入りにくくなりますよっていう、ちょっと増えました。働ける分、自分で働いた分のものが増えましたっていうのがあります。
ほうほうほう。
まあ、それ具体的な数字とかは言いませんけど、はい、今までだったら、ね、いくらまで以上働いたらダメですよっていうのがあったんですけど、それが上がりましたんで、そこは働いていいですよっていうふうになりましたということですね。
なるほどね。
はい。 っていうのがあります。あと最後、まあ、前回もちょっと言ったんですけど、遺族年金の見直しっていうのは、うん、まあ、内容をちょっと説明するとまたややこしくなっちゃうんですけど、うん、どういう条件でいくら遺族年金っていうことが出ますよっていうことに関してのその出方が変わりましたっていうことです。で、特に若い、うん、遺族年金の中でも若い世代の時に、もらえる時のもらえる遺族年金のもらい方が変わりましたよっていうのがありますので、ただこれは前回も言ったように、前で言ったら若かったとしてももう家庭に入ってる方が多かった世代の時じゃなくて、まあ、今では両方の方が働いていることもあるので、うんうんうんうん、それに合わせての変化だなっていうことがありますっていうことがありますので、まあ、そんなちょっと、ことがありますということなんで、はい。非常にちょっと中途半端になった面もありますが、はい。わからないことがあればまた聞いてください。個別に対応します。
わかんないこともいっぱいあるけど、でも勉強になりました。もっともっとこれからも番組で取り上げていきたいと思いますので、ぜひ皆さんは毎週聞いていてください。
毎週聞いていてください。
はい。というわけで、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひ、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがあるので、友達追加をしていただいて、質問などそこに投げていただいてもいいですし、あと番組取り扱ってほしいテーマ、こんなのを話してくださいとか、あと、この間のすごい勉強になりましたとか、そんなね、感想もいただけても嬉しいなと思ってますので、ぜひ、LINE からメッセージお待ちしております。はい。では、番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。
はい。まあ、今日言った内容にも関わりますし、これもニュース的なものなんですけど、収録をしている少し2、3週間前かな、ついに日本の出生者数、うん、昨年度の出生者数が72万人かな、はい、になっちゃいましたみたいな。
72万人。
ね、
減ってますね。
まあ、大変だなと。だからもっと若い方々はね、まあそのためにはいろいろとね、働きやすい職場とかはあれなんですけどね、まあ子供さんが増える時代になったらいいなっていうふうに思います。
確か
に。ちょっとショッキングなものがありましたので。はい。
なるほどね。
そうなんです。
なるほどね。いやー、頑張りましょう。いろいろ考えていくこといっぱいありますけど。
そうなんです。頑張ってみんなで。
アイデア出し合いながら、はい、いい国作っていきたいですね。
いい国作っていきましょう。まあ、そのために、実は人手不足を考える会というのもですね。
そうですね。
そのためにやるっていうのもありますので。開催してるんですよ、
この先生が。
はい、昨日やったのかな、
2ヶ月に一度。
あ、そうか。
あ、そうか、そうですね。
そうですね。昨日やったことになりますね。はい。
ね。奇数月の第3火曜日に開催してますので、はい、ぜひ皆様、興味ある方は LINE の方からお問い合わせください。はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第124回でした。また来週も聞いてください。岡本先生ありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。